週のハピリーは匂えばわかるというテーマでお送りしております。もっと鼻を使いましょう。そして匂いに敏感になりたい。この時間はスタジオに日本動物園水族館協会専務理事の成島悦雄さんをお招きいたしました。成島さん、ようこそお越しくださいました。
おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
うちのスタッフから聞いたんですが、
はい、
先生数年2015年まででしたっけ、はい、井の頭、
そうなんです、
公園とか自然動物園、
自然文化園、
自然文化園の園長さんも務めてらした、
はい、
で歴代上野動物園とか多摩動物公園とか、はい、ずっと見ておられていて、
動物病院が多かったんですけども、
はい、はい、あの動物を見るお仕事をされてたんですよね、
そうです、
ずっと、
はい、
あの元々は、お子さんの頃から先生動物好きでらしたんですか。
そうですね、あの家でもジュウシマスとか、今あんまり鳥飼わなくなりましたけども、
はい、
ジュウシマスとか、はい、それから犬とかを飼って、まあ、普通の当時は普通の家庭だったと思いますけど、はい、それでやっぱり犬が死んだんですよね。
あ、はい、
でその時にあの、まあ、本当はやっちゃいけないんでしょうけども、今あの庭にこう埋めてですね、
はいはいはい、
お墓作って、今多分そういうことしちゃいけないのかもしれませんけど、
う
ん
う
ん、
まあ、でも昔はね、鳥とかそれこそ本当そうやって埋めましたよね、うんうん、
それでどうしてあの生き物って死んじゃうのかなと思ってずっと不思議だったんですけども、まあ、縁があって獣医学校に入れまして、
はい、
それであのどうせいろんな動物の病気を見るならば犬や猫だけじゃなくて、あの象もサイもキリンもね、そうした方がきっと面白いだろうなと思って、
はい、
まあ、ドリトル先生みたくなりたいなと思って。
あ、いいですね、いいですね。
能力もないのに、
いやいやいやいや、そう思ってですね、
それであの動物園受けたらうまい具合に入れたんです。
うまい具合いや、うまい具合にではないと思いますけど、でもちろんドリトル先生のようにそういった、まあ、ご本もいっぱいこれまで書かれてきて、はい、実はうちのスタッフも先生が作られたの、動物カードとかお子さんがすごい好きで使ってるっていう話が出てまして、皆さんも実はお世話になってると思うんですよ。あの珍獣図鑑とか、はい、その自然図鑑動物カードとか、まあ、クモンの、ね、はい、やつとかも先生が作られたものがたくさん、
はい、お手伝いしたんですけど、
はいはい、まあ、監修という形だったり、はい、編集という形だったり、はい、いろんなところで携わられていて、はい、まあ、今回は成島先生に来ていただけるので、はい、ぜひ動物がいかにしてその匂いというものと付き合っていたり、はい、匂いというものを使って生きているのかというお話を伺いたいんですが、
わ、はい、かりました。
あのまず率直な質問、人間と動物はに匂い、嗅覚って言った方がいいでしょうか、うん、はい、を、まあ、使ってる方法だったり、うん、それに備わっている機能というのは全然違うものですか。
まあ、基本的にはあの哺乳類は、うん、あの視覚とか嗅覚とか触覚とか味覚とかっていうような、はいはい、まあ、五感って言いますけども、はい、で生きていますけども、我々人間っていうのは昼間活動して、はい、まあ、カラーでこう世界を見てますよね、
はいはい、
で目が発達して大体いろんなことは大体目で判断するということになってますよね、
はい、視覚ですね、
視覚です、
はい
はい、でだから耳とか鼻は、まあ、他の動物に比べるとまあ劣ってると思います。
はい、
でもともと哺乳類っていうのはその6500年ぐらい前に、
はい、
隕石が落ちてきて、中生代が終わりましたよね、うん、でその時に、うん、恐竜がたくさん亡くなりましたよね、
はい、
でその恐竜がばっこしてた時代っていうのは恐竜が昼間の支配者ですから、
はい、
哺乳類は夜本当に細々とこそこそと生きてたんです、
はいはいはい、
だから夜行性の動物だったわけですよね、
もともとね、
もともとね、でそれが恐竜がいなくなったおかげで恐竜がいた世界にいろんな場所に哺乳類がこう進出していって、
はいはいはい、
発展して進化してきたわけですから、
ええ、
もともとは夜行性動物の名残を持ってるわけですよね。
ほうほうほう。
だから光を感じて色を見れるようになったっても二次的に備わってる。
あ、なるほど、はいはいはい、
哺乳類の得意とするのは、まあ、基本的には嗅覚とそれから聴覚なんですよ。
おお、なるほど、はい、人間が弱くなってしまったところが入ってましたね。
そうです。もう人間はその代わり、まあ、光を見ていろいろっていうんで、
そうですね、
まあ、別の方向に進化したということになると思います。
はあはあ、そうか、じゃあ動物というのはもともとその嗅覚、うん、聴覚っていうその夜動かなきゃいけないがために発達するものを持ってたわけだ、
は
い、
そうです。
はあ、
で、
は
あはあ、夜餌を探したり、それから獲物から襲われないように身を守ったり、はい、
そうですね、
それから交尾、繁殖期には交尾相手を、うん、配偶者相手を見つけるとかっていうのも全部匂いとか音で 判断して、だって夜暗いから見えないですからね。
見かけ関係ないですしね、べっぴんさんだの、イケメンだの関係ないですもんね。
それよりは素敵な匂いだとかっていうのをここにこう惚れちゃうんでしょうね。
はいはいはい。先生はもちろん、あれですよね、目隠しをされて、例えば耳を塞いだ状態で、何頭かの動物がいて、匂いで何の動物かは分かったりする。
あ、動物によりますね。全ては分からないです。
あ、でも分かる動物もやっぱり特徴的な匂いっていうのは、
特徴的な匂いの、例えばゴリラってちょっと酸っぱい匂いがすると
か、ね。ゴリラは酸っぱいんですか。
それからライオンはちょっとなんか、はい、ふんふんって言ってきた、お食事の時ちょっと申し訳ないですけども、
大丈夫です、言っていいのか。
ふんの匂いがこう匂うんですよね。それから馬は、馬とかシマウマの仲間はやっぱり草の匂いがしますから。
我々人間も、例えばですけど、ニンニクを食べたらニンニクの匂いがしますよね。動物も食べてる食事の内容で、体臭というのは影響する。
あ、すると思います。
ですよね。
結局、動物にはいろんな線が、体の中にこう線があって、分泌をする線があって、でそこからその食べたものが代謝されて、外に出てくるっていうことを考えると、当然食べ物に影響されると思いますね。
そうですよね。単純に考えると、やはり草食動物はそんなに体臭は強くない、
強くないですね、
ということになる。よく言われるじゃないですか。何でしたっけ、象の糞はすっごい大きいし、すごい量だけど臭くない、
あんまり臭くないですね。
草の匂いがするって言いますよね。
であと、象の場合は、食べてから出てくるまで時間が短いので、あんまりこう消化されてない、結局草の繊維がそのまま出てくることが多いんですね。
発酵もあまりしてないってことですか。
だからそんなにたくさん食べますけどね。だからなおさら草の匂いは強いですね。
そうなんだ、はい、例えば先生がふとこうちょっと思い返していただいて、この動物は臭いぞっていうのは何ですか。
やっぱり臭いのはね、肉を食べる動物ですね。
今出たライオンだったりとか、
ライオンの糞なんかとっても臭い。
そうですか。
ですよね、
体臭含め。
だからライオンとかチーターとかトラとかっていう、特に肉が大好きな動物、狼とかタヌキとか、っていうのは犬科の動物で、やっぱり肉食動物ですけども、やっぱ雑食系が強いので、
確かに
ライオンやトラに比べると、うんちの匂いはそれほど臭くはないんですね。
あ、そうですか。やっぱ肉のみを食べるか、いろんなものを食べるかで違う。
違いますね。
肉のみの方が匂いは強い。
強いですね。
って聞くとですね、例えばペットとして一緒に暮らしている犬と猫を比べると、犬の匂いの方が私体臭としては強い気がするんですね。猫は体臭そのものは気にならないんですけど、排泄物臭いですよね。この違いは主にどこが原因なんですか。
多分先ほども言いましたように、猫の場合は肉を食べる動物で、
元々
肉食獣でもね、で犬の場合は肉食獣ですけど、雑食なんです、そこでまず食べ物が違うので糞の匂いが異なってくる。で、あと体臭ですけども、犬はあんまり自分でこう毛を舐めるってことをしないですけども、猫はものすごく綺麗好き で、しょっちゅうこう毛づくろいしてますよね。でそういうことによって自分の匂いを消してるんだと思います。
なんで猫は自分の匂い消すんですかね。
多分ね、猫の祖先が、狩りをするときに自分の匂いが獲物にわからないように、
そっか、
よく風上からこう襲うって言いますけども、でさらに自分の匂いを消せば、獲物に自分の存在がわからないから狩りがうまくいくわけですよね。
なるほどね。
うまくできてるんですよね。
うまくできてますね、その動物がどう暮らしているか、どう暮らさなければいけないかっていうのが、ある意味人間がその動物を研究するときにも匂いというものから紐解くことができるんだ。
できますね。はい。
じゃあその動物たちがどんなふうに匂いを使っているのかというのも、ちょっと天気とい つも間違うな、ここ天気予報を挟ませていただいて、もう少し詳しく先生伺ってもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。
お願いします。匂えばわかるのテーマでお届けしております、今週のハピリー。この時間は動物がいかに匂いを使って生きているか、匂いと付き合って生きているかという話を主に伺っております。日本動物園水族館協会専務理事、成島悦雄さんです。成島先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
猫の匂いと犬の匂いの違いの理由なども伺いました。その動物の、生きている環境だったり、生きていく上でやらなければいけないことだったりというものにもやはり関連していると。
そうですね。
ですね、ちょうど猫の話で来てたんですけど、ミニスカートさん、女性ですかね、荒川区の方なんですが、30歳主婦です。主婦の方、 先生質問したいんです。うち猫を飼ってるんですが、猫って必ずだと思うのですが、猫と会うと相手の匂いを嗅ぎますよねと、うん、なぜあれをするのでしょうか、教えてください。まあ、お尻の匂いとか嗅ぎ合ったりしてますよね。
あ、それは猫と猫同士
とか。猫同士、猫同士。
そうですね、はい、それはやっぱりその自分の仲間かどうか、お友達になれるかどうか、はい、それからあるいはその猫がどんな状況にあるのかっていうようなことを匂いで分かるんですよね。
どんな状況にあるかが分かるんですか。
例えば性別だとか、それからあと健康状態とかね。例えばそれがオスとメスだとすれば、はい、それが発情しているかどうかっていうことも重要な、
なるほど、
あれにもなりますし、
オスからしてみればこれはメスで、うんうん、自分を受け入れてくれる状態にあるかどうか、
単なるお友達になるか、
はいはいはいはいはい
っていうようなことで、
はい、
でまあ挨拶みたいなもんだと思うんですけども、それで、まあ、そのまま行き過ぎちゃう場合もあるでしょうし、はい、一緒に遊ぶっていうこともあると思いますけども、
友達になれないなって思う匂いって何なんですかね。
やっぱりそのオス同士ですと、はい、そのやっぱりあの配偶者を巡って戦わなきゃいけませんから、はい、オス同士はあんまり仲良くならない。
へ
ー。特に繁殖期はそうですよね。
あ、そうですか。これは猫に限らずと言えますか。そうですね。じゃあ、まあ、犬同士であったり、はい、まあ、他の野生の動物であっても、はい、やはりお互いの認識というのはまず匂いから、
うん、動物の種類もちろんこれもよって違いますけども、
全部ではないんですね。へー。
だから猿なんかは多分あの目と目で見合って決めるっていうことがあると思います。
お、
だから視覚動物であるか、はい、匂いである嗅覚動物であるかによって当然違ってくると思いますけども。
なるほど。
猫の場合のそれは、まあ、ある意味挨拶行動だと思います。
へー。その、まあ、一番動物において、うん、あ、これだと多分野生動物においてっていう言い方をした方がいいんでしょうか。
はい、
匂いが占める大きな役割というのは、はい、まず相手の認識。
そうですね。あとか相手の認識にも生まれるでしょうし、はい、それから餌、うんうん、あの食べたものに生きていかなきゃいけませんから、はい、餌の場所がどこにあるかとか、それからその餌が食べられるものかどうかということも匂いが重要な、はい、あのファクターになりますよね。
はい、
それからあと敵、もしそれが弱い動物だった場合には敵から襲われると危険が常にあるわけですから、うん、
はい、
敵の匂いを嗅ぎながら自分の身を守るっていうこともあると思います。
はい、
それからあと仲間同士ですと、そのまあ群れを作るためにみんながどこに行くかっていうことをその匂いでこうあと追っていくっていうようなこともあるでしょうしね。
なんていうんですか、マーキングみたいなものをしてって、後に続く者たちへのお知らせとして置いていってくれる。
それからあとはここが自分の場所だよっていうことで、同じ同種の動物に対して入ってくるなっていうその縄張り宣言の場所っていうのもあると思います。
なるほど。
だから匂いはいろんな働きを、だから我々が言葉とか本とかでいろんな情報を得ますけども、うんうんうん、はい、そういうのを匂いでですね、得てる動物っていうのはたくさんいますね。
なるほどね。はい、老化によって嗅覚が衰えるというのは動物にも起こるんですか。
起こると思います。はい、
そうなんだ。まあ、そうなってくると、まあ、うん、生命維持にだんだん、
そうですよね、
リスクが伴ってくるということになるんですよね。
ただ犬や猫で知られているのはですね、はい、まず目が悪くなってきて、ただの収穫の方は嗅覚の方は最後まで残って、だから目は見えなくなってもどこに餌鉢があるかっていうのは分かっていて、うんうんうん、見ながらでもちゃんとそこまで行ってご飯を食べるっていうのはよく言われますよね。
あ、そうですか。それは一緒に付き合っている、まあ、ペットとして飼われることのある動物でもそういうのが分かる。
はい、
はー、好みの匂い、さっきその繁殖行動にも匂いがっていう話ありましたよね。この子あんまり好きじゃないわとか、この人あんまりいい匂いじゃないわっていうのもあるんですか。
それぞれ動物の種類によって当然あると思います。で、まあ、なんだろう、配偶者の匂いは好きでしょうし、
はいはいはい、
やっぱり自分とライバルになるような匂いはこう排除しようとするでしょうしね。
それ似てる匂いとかってことなんですかね。何なんでしょうね、その種類って面白いですね。うん、
例えばオスですと、はい、まあ、性ホルモンが多分関係してきて、はい、オスが出す性ホルモンが自分と微妙に違うと、それは自分のそばに寄っちゃいけないっていうふうに、
ほ
ー、で、まあ、そばに寄ってくれば撃退しようとすると思いますけどね。
それはいわゆるフェロモンってやつですか。
フェロモンとはまた別
です、ね、あ、違うんだ。
ですね、
我々どうしてもそのフェロモンっていう言葉に全てを持ってってしまってるイメージなんですけど、その相手を引き寄せるとか、はいはい、フェロモンだけではないんですね。
そうですね、フェロモンっていうのはもともとはその、はい、ファーブルが見つけたらしいんですけども、
お、はいはい、
蛾を飼ってって、
はい、
でケージに入れて布でこう覆ってたんですって、
はい、
でそこにですね、それはメスだったんですけども、オスがいっぱいやってきたんですって、はい、見えないのに、
うん、
でこれは変だな、でそれはとっても珍しい蛾なので、こんな珍しい蛾がこんなにたくさん集まるのはおかしい、これはどうもメスがなんかオスを誘引したんじゃないかと思って、うんうんうんうん、次ガラスの中にメスを入れてよ、あの周りから見えるようにしたら、全然寄ってこなかったって、
はいはいはい、
ということで、まあ、あのファーブルが見つけたっていうふうに言われてるんですね。でフェロモン自体はフェロモンを感受する場所が違うんですね。我々匂いは鼻
じゃないんですか、
鼻なんですけど、鼻に匂いを嗅ぐ細胞があるわけですよね、
はい、
でフェロモン自体は除鼻器、あるいはそれを見つけた方がデンマークのお医者さんで、ヤコブソンさんっていうので、はい、ヤコブソン器とも言うんですが、
はい、
特別なフェロモンを感じる器官が口の中にあるんですね。
口
の中に、
はい、
上顎と鼻腔の間にそういう特別な器官があるんです、
はい、
フェロモンを感じ取る。
ほう。
で人間の場合は残念ながらですね、はい、それが退化しているので、
あれ
残念ながら、
はい、
よくあの人フェロモンがプンプンするねとか言いますけども、
言いますよ、
残念ながらそれは人間は物理的に嗅げないんですよ。
あれ
残念ながら、
我々があの人フェロモンすごいあるよねって言ってたのは、うん、勘違いですか。
勘違いで、まあ、多分他の方の魅力が
それを呼び起こしてしまってるだけで、あ、人間はもしかして発してるかもしれないけどそれを感じ取る能力はない と、うん、
ないと、
ないみたいです。皆さん何なんでしょうかねこれ。
退化してその元は持ってたらしいんですよ。だから、
はいはいはい、
昔はですね、人間もフェロモンを感じたということが類推できされますけども、
はい、
現時点ではもう退化して、まあ、まず機能はしてないんだろうなっていうのが大体学者さんの通説ですね。
そうなんだ。じゃあ、匂いで感じてるんじゃなくて、フェロモンっていうのは今教えていただいた
ヤコブソン
器というところで動物たちは感じている。
感じて、でそれがすぐに脳に行って、
はあ、
で例えばこの匂いを嗅ぐと必ず、例えばさっきのファブの例で言えば、メスのところに飛んでいかなきゃいけないとかね。
あ、直結するんだ。
そうそう、
行かなきゃいけないっていうスイッチが入るんですね。
そうです、そういう、もう行動が決まっちゃってるんです。
はあ、でもそうやって行かなきゃいけないスイッチは、多くのオスのガニ、まあ、動物たちにスイッチは入るんですよね。
そうです、
来ますが、選ばれるのは一人、
そう、
ま
あ、1匹。それはメスが選ぶんで、残念ながら。
うわ、これ厳しい世界ですね先生。
そうですね、人間に生まれてよかったですよね。
本当ですね。男性にも選ぶ権利ありますもんね、人間の場合ね。
ありがとうございます。
いや、それはそうですよ。動物に関しては男性に選ぶ権利はほぼない。
うん、基本的にはメスが選ぶんですね。
いいなぁ。
それはね、メスが、はい、哺乳類の場合ですけども、メスは赤ちゃんを育てなきゃならない、でもう莫大な投資をするわけですよね。
そうですね、
でその後そう、お腹の中で大きくしなきゃならないし、それで生まれた後も長期間にわたってミルクを与えて大きくしなきゃいけないということで、
はいはい、
やっぱり素敵なオスの遺伝子をもらわないとですね、
はい、
その子供がちゃんと生きるっていう保証がないわけですね。
そうですね。
だからメスとしてはものすごい必死になって、いい遺伝子を選ぶためにオスを選ぶんですよ。
そうか、それはもう必要なことなわけですね。
そうなんです。それがその種を存続させていく大きなメリットになるわけですよね。
なるほど。その母親というところでもう一つ伺ってもいいですか。はい、ちょっと思ったんですけど、人間も母親ってその赤ちゃんの体臭なり、その匂いの変化に、敏感になる気がするんですけど、はい、動物は母親としてその子供、の匂いというのを嗅ぎ分けたりはしてるんですか。
します。赤ちゃんを産んだ時に体膜に包まれていますけども、それをお母さんがペロペロ舐めて、
はい、
体を乾かしますね、
はい、
その時一頭一頭自分の子供を認識するんですね。
そこでメモリーしてるんですね。
そうです、
その子の匂いとかを。
そうです。だから他の赤ちゃんがやってきて、お母さん間違えておっぱいくれっていうふうにやってきても、
はい、
自分の子供じゃない匂いをしてるので、やっぱり邪険にして遠ざけちゃうんですね。
あらららららら、そうなんだ。
で、動物園では時にですね、赤ちゃんを人工呼吸しなきゃいけないっていう、あるいはちょっと怪我したので一時的に分けなきゃいけないっていう時があるんですね、そういう時長時間置いちゃうと人間の匂いがついちゃうので、作業が終わった後にお母さんに戻しても、はい、そのお母さんは自分の子供だって思わないんですよ。
わ、
それでお母さんの糞とかいうのをその赤ちゃんにくっつけて、でこれはあなたの子なんですよっていうふうにして返すってことをよくやりますよね。
なるほど、その認識と、いろんな種類の認識という働きがある中に、その、まあ、血族であるというか、仲間であるっていう認識をさせるために、そういうのを、まあ、人工的にというか使うこともできるんですね。
そうなんです。
はあ、
だから親は その自分が舐めて、お母さんがですね、舐めるってことによってその匂いを、子供の匂いをこうインプットするみたいですね。それがずっと続いていて、
はいはいはい、
でさっきも言いましたけど、別の子供は相手にしないと。よく別の子供を飼って、仮の養母になってね、涙ぐましねとか
言いますけど、いい話がありますけど、
それはちょっとどっかで間違えちゃった
ことなんで、ね、まあ、悪いことではね、結果ないのかもしれないですけど、本来は起こりえない現象、
でそれはやっぱりお母さんとしては自分の子供をいかに大切に育てるかっていうことが大切で、自分と何の遺伝子も持ってないものを育てるってことは、まあ、あまり自分の遺伝子を残すためにはメリットがない、
そういうことです
よね、ということになるんですね。
これすごく乱暴な話をしていいですか、はい、先生。今人間のね、はい、世界においてもその、まあ、子供に対してのその、まあ、虐待であったりとか、いろんなことがありますよね、はい、人間がもっとその匂いでいろんなことを感じ取るっていう能力に長けていたら、もっとこういうのが減ったりしますかね。
どうかな、
ちょっと乱暴な論でしょうか、
ただ人間の場合は例えば赤ちゃんを見てやっぱ可愛いな、自分の赤ちゃんじゃなくても可愛いなっていうのを思いますよね。
はい、
だからそういうふうに、なんだろう、共感する気持ちっていうのが他の動物に対しては、強いので、
そうい
うことの能力によって、例えば全然関係ない子供でも育てようとかね、っていうようなことをするので、それがやっぱり人間の他の動物と全然違うところだと思いますけどね。
確かにそのコミュニティを作ることができる人間ならではの能力、
そうですね、だから匂いで頼るよりは、そういう人間本来が持っている他のものに共感する力っていうものをみんながさらに共有していけば、よりいい社会ができるんじゃないかと思いますけど。
ありがとうございます。素敵な言葉をいただきました。いやでも本当興味深い話がたくさんで、またぜひ先生、動物の話の時に相談しに行ってもいいですか。
ぜひぜひ。
今日は本当に素敵な話をたくさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
成島悦雄先生でした。どうもありがとうございました。